16、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分、7分。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯、一人親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。一人親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する給付金については、詳細が決まりましたらお知らせします。詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。給付対象。児童扶養手当の支給要件に該当し、18歳に達する日以降の最初の3月31日、18歳の年度末までの間にある児童、または一定の障害がある20歳未満の児童を看護・監督保護する次のアからウのいずれかの要件に該当する方、児童扶養手当法に定める養育者も対象となります。支給額、児童一人につき一律5万円。要件あ、給付金の対象者、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方。申請の有無、扶養。6月30日木曜日に支給予定です。対象者へはすでにご案内を送付済みです。要件い、公的年金等、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族保障などを受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、中で、令和2年中の収入額が児童扶養手当の所得制限限度額に相当する収入額未満の方、中、すでに児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の認定請求をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります。中、終わり。収入基準額。申請者の令和2年中の収入額が表の基準額を下回る場合に対象となります。収入基準額表は後で読みます。申請の有無、必要。要件う、令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。収入基準額。申請者の令和2年2月以降の任意の収入額 ×12 で算出した年間収入見込み額が表の基準額を下回る場合に対象となります。申請の有無、必要。収入基準額表を読みます。養育者が父母の場合。要件いは、令和2年12月31日時点で扶養を行っている者の人数。要件うは、申請日時点で扶養を行っている者の人数。要件いとうの収入基準額は同じです。0人。収入基準額311万4千円。1人365万円。2人412万5千円。3人460万円。人数が1人増えるごとに47万5千円を加算した額が収入基準額となります。収入見込み額がこの基準額を超過した場合でも、簡易な所得額の申し立て書により、雑損控除や医療費控除を控除した所得額で審査し、対象となる場合もあります。表、終わり。表はあくまでも目安です。 個別条件により収入基準額表と異なる場合があります。また、同居している扶養義務者がいる場合、その方の収入見込み額も審査の対象になります。詳しくは、子育て支援課女性係へお問い合わせください。要件いとうの方の申請方法。申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して子育て支援課女性係まで郵送または直接窓口へご提出ください。振込は申請月の翌月末を予定しています。支給が決定した方へは、支給通知書を振込日前に送付します。必要書類、申請書のほか、簡易な収入見込み額の申し立て書、収入額がわかるもの、申請者、請求者及び児童の戸籍謄本または証本などが必要です。詳しくは、市ホームページまたは子育て支援課女性係、電話 042-497-2088 へお問い合わせください。申請期間、令和4年6月15日水曜日から令和5年2月28日火曜日まで、午前8時30分から午後5時まで、土曜日、日曜日、祝日を除く、郵送の場合は消印有効。問い合わせ、子育て支援課女性係、電話 042-497-2088。17. 保護司をご存知ですか？5分。保護司ってどんな人？犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアです。法務大臣から委嘱を受け、地域で活動しています。保護司の皆さんの写真と、厚生ペンギンの保護ちゃんとサラちゃんのイラストがあります。どんな活動をしているの？罪を犯して保護観察になった人の生活を見守りながら、再び犯罪を犯すことがないように、指導や様々な相談に乗っています。社会を明るくする運動って何？犯罪や非行をした人の中には、一人ではどうにもならない生きづらさを抱えている人たちがいます。その一人一人を受け入れ、立ち直りの支援を行う活動が、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会につながります。毎年7月に強化月間を設定し、犯罪、非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪のない明るい社会を築く啓発活動として、コンサートや作文コンテストなどを行っています。写真、市役所前に掲げた懸垂幕とあり、中央に犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力とあり、その下に更生保護のマスコットキャラクター保護ちゃんとサラちゃんのイラストがあります。写真終わり。清瀬ひまわりコンサート開催、無料、予約不要、先着200人。日時7月16日土曜日午後1時30分から3時30分まで。場所、清瀬欅ホール。直接会場へ。出演、清瀬第五中学校吹奏楽部、清瀬ダンススクールビッグアップル、清瀬市無形文化財下宿林保存会。過去のコンサートの様子の写真があります。令和3年度第71回社会を明るくする運動作文コンテストで受賞。小学校の部、東京都応募総数4329作品。厚生保護法人東京厚生保護協会理事長賞。寄り添うことで灯す明かり。10勝6年、田中葵さん。 中学校の部、東京都応募総数7202作品、東京都中学校長会会長賞、ファーストペンギンになろう。ご中一年、奥原千春さん。賞状を手にした田中さんと奥原さんの写真が載っています。保護司の活動について、保護司の活動を調べた市内の中学生の作文より抜粋。保護司はどんな仕事をしているのか、YouTube で特集した番組を見ました。番組では、お金がなくって何日もご飯を食べていないとメールを送ってきた兄弟がいました。保護司は、今来れるとすぐに電話で確認し、カレーを作って食べさせました。保護司が少年たちに自分の子供みたいに接しているのを見て、すごいな、かっこいいなと思いました。私は今まで犯罪や非行をした人の裏側しか見ていませんでした。でも保護司というボランティアを知れたことや、お母さんが、この人もつらいんだという言葉を思い返して、その人たちの背景まで見ることができました。犯罪をしてしまった、非行に走ってしまった人たちの立ち直りについて、誰かが考えて他の人に伝えたら、少しずつ考える人が増えていくと思います。そうすれば、皆がつながって明るい社会になると私は信じます。ご中一年、坂口美鈴さん。問い合わせ、福祉総務課、福祉総務係。電話、042-497-2056。ここまでは、岡部君代でした。
18、ストップ熱中症。声を掛け合い、熱中症を防ぎましょう。7分。熱中症は梅雨入り前の5月頃から増加し始め、梅雨の合間に急激に暑くなる時期や、8月いっぱいの盛夏にかけて多発しています。近所の人などと声を掛け合い、熱中症を防ぎましょう。5項目、イラストとともに書かれています。18-1、熱中症とは、高温多湿な環境下では、体温を正常に保とうとして多くの汗をかきます。体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節がうまくいかなくなったり、体内に熱がこもり、重要な臓器が高温にさらされたりすることで、様々な症状が起こります。熱中症の様々な症状。症状の程度を3段階に分けています。1度、軽度、めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない。2度、中度、頭痛、吐き気、体がだるい、力が入らない。3度、重度、意識がない、痙攣、体温が高い、呼びかけに対する返事がおかしい、まっすぐに歩けない。18-2、こんな場面では要注意。気温が高い、湿度が高い、風が弱い、日差しが強い、急に暑くなった。屋外作業やスポーツ、散歩や草むしりなどのほか、熱帯夜の就寝中など、屋外に限らず、屋内や車内などでの発症も見られます。18-3、感染症対策と熱中症対策を両立するポイント。マスクの着用は従来同様に、基本的な感染防止対策として重要です。高齢の方と会うときや、病院に行くとき、通勤ラッシュ時や人混みの中ではマスクを着用しましょう。参考、厚生労働省、屋外・屋内でのマスク着用について。夏場は熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、 マスクを外すことが推奨されています。屋外、人との距離2メートル以上を目安が確保できる場合や、会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。屋内、人との距離2メートル以上を目安が確保できて、かつ会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。ポイント終わり。18-4、普段の生活で心がけたいこと。4つ。1、こまめな水分補給。喉が渇いていなくても、こまめな水分補給を心がけましょう。冷蔵庫に冷たい飲み物をストックしておく。水筒を持ち歩くなど、普段からの準備も大切です。2、屋内では適正なエアコンの使用を。温度計を確認し、室温28度前後を保つようにエアコンを使いましょう。すだれやカーテンで直射日光を避けたり、窓を開け空気の流れを作ったりすることで、部屋に熱がこもらないように工夫することも大切です。3、外出には十分な準備を。風通しが良く、汗が乾きやすい衣服を選ぶ。帽子や日傘を使うなどの対策を行いましょう。環境省のホームページ、熱中症予防情報サイトでは、暑さ指数、WBGT、熱中症警戒アラート情報を確認することができます。環境省熱中症予防情報サイトの QR コードがあります。4、体の調子を整えましょう。本格的な暑さがやってくる前に、運動をして筋力をつけておきましょう。朝食はしっかり食べましょう。18-5、熱中症かもしれない。熱中症を疑ったときは。熱中症を疑う症状があれば、すぐに涼しい場所へ移動し、体を冷やし、水分を補給します。涼しい場所へ。エアコンが効いている室内や、風通しの良い日陰へ移動する。体を冷やす。ベルトやネクタイ、衣服を緩める。冷えたペットボトル、氷の入った袋や濡れたタオルなどで、首の付け根や脇の下、足の付け根を冷やす。うちわで仰いだり、扇風機をつける。水分補給。冷たい水、経口補水液、スポーツドリンクなどを準備し、補給するよう促す。意識がおかしい。自力で水分、塩分を取れない。症状の改善が見られないときは、2度、中度と判断し、すぐに病院を受診する。重要な点は、意識がしっかりしているかどうかです。自力で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに119番、救急車を呼びましょう。ここまでの問い合わせ、健康推進課、成人保健係、電話 042-497-2076、19、義務教育就学時医療費助成制度の申請はお済みですか？2分30秒。令和4年10月1日以降に有効な義務教育就学時医療費助成制度医療証、マルコ医療証については、令和3年中の収入額、控除額、扶養人数等をもとに審査を行います。所得制限額の超過により、マルコ医療証の資格がなかった方で、所得額が所得制限内になった方は、新たに交付申請が必要です。交付を希望される方は、申請期間内に申請してください。 所得制限額の表、扶養親族等人数、所得制限額の順です。扶養親族等人数0人、所得制限額622万円、1人660万円、2人698万円、3人736万円、4人774万円、5人812万円、6人850万円。表終わり。申請期間、6月15日水曜日から8月31日水曜日まで。申請期間経過後も随時受け付けしますが、助成開始日が遅れる場合がありますのでご注意ください。必要書類、1、乳幼児義務教育就学時医療費助成制度医療証交付申請書、窓口またはホームページからダウンロードできます。2、来庁者の身元が確認できる書類、マイナンバーカード、運転免許証など。3、対象児童の健康保険証、郵送の場合は健康保険証の写し。問い合わせ、子育て支援課女性係、電話 042-497-2088。 20、自慢の品を全国に、ふるさと納税返礼品の取扱い事業者募集。1分、市ではふるさと納税制度により寄付された方への返礼品を提供していただける事業者を募集します。募集期間、6月15日水曜日から7月4日月曜日まで。応募条件、市内に事業所がある企業や個人事業者など、詳しくは市ホームページか産業振興課へお問い合わせください。応募方法、返礼品取扱事業者申込書に必要事項を記入の上、清瀬商工会または JA 東京未来清瀬支店指導経済課に提出。問い合わせ、産業振興課、産業振興係、電話 042-497-2052。